まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
同じく秋です。
はい、ね、例の新型コロナウイルス、
あー、はい、もう大変ですね。
ですよね、これ
びっくり、
ね、なんですか、豪華客船
ね、
ね、やっと今日下船。
そうですね、大変でした ね、
これね、もう本人まだできるかできないかはっきり分からないですけど、まあ、ニュース見たところ、まあ、やっと下船できると。
やっと。
でもこれ関係者の人もさ、
うん、
大変やで。
本当に。
何千人っていたわけでしょ。
そうなんですよね。
ねえ、で、まあ、中国が、まあ、発生場所だって言われてるけど、もう世界中に広がってて。
そうなんですよね。
で、まあ、ちょっとずつこう中国ではこれ感染者が少なくなってきてる。
あ、みたいです ね、
ね、あのスピードがちょっと鈍ってきたと。
うん、よかったです、
ね、ただ世界的な規模でいくと、
うん、
まだまだ分からないんで。でね、そうそう、ちょっと消毒液とか、
ちょっとそうなんですよね、消毒液がね、
もう、マスクとかさ、
して、
やっぱり売ってないよね、どこも
売ってないです ね。
で、僕ほらアマゾンのヘビーユーザーなんで、
そうですよね、
これちょっとアマゾンでちょっと買っといた方がいいのかなと思って、で、あ、800円だったかな、まあ、そこそこ手頃なこの除菌シートが、
はい、
アルコールのやつがあったんで、あ、カバンに入れとこうと思って注文しようと思ったら、なんと、送料が、5000円と。
嘘でしょ。
ちょっとひどいと思わない？
ひどい。なんで？
どこに送ったら5000かんねんっていうちっちゃなこのね、ポケットタイプのやつですから、
あ、
なるほどなと。
商品を値上げしてるんじゃなくて送料を値上げして。
そういうことそういうこと。
なるほどね。
それでこう注目させようとしてるわけで、まあ、よくある、たまに見るけどね、
ひどいね。
そうやね。でマスクはほぼなし、でそれでね、ちょっとこれ調べてみたんですよ。やっぱりほら、マスクとか効かないっていう話もあるし、あんまり、
あ、でもなんか最近はね、ちゃんとある程度ガードできるという新説が新しく出てきたみたいですよ、最近は。
でね、で、まあ、よく気づくのはやっぱり手洗いうがい当たり前やねんけど。
そうですね、
やっぱり例えば、共同生活してるとこう手で触る、
あちこちね触っちゃいますよね。
触りますよね、まあ、ドアノブから始まり、電気の電源スイッチ、あとリモコン、はい、あとスマホとかいろいろ、
もう至る所ね、
そうそう、
菌だらけですよ、菌だらけ、
そういうのはね、アルコール消毒こうシートでやるのがいいんだけど、売ってないので今。
売ってないからね、
だから作られへんかなと思って、ちょっとググってみたら、ありましてね。
ありましたか。
このハイター、
ハイター、
あの塩素系漂白剤、
キッチンハイターとか。
そうなんですよ、それであれば何でもいいらしいんですけど。
あ、そうなんですか。
で、あれ、まあ、ハイター自体使ったらやっぱり危ないから、このペットボトルの500ミリリットルぐらいの水、
はい、
まあ、ペットボトル1本分ですね、ちっちゃい、あそこにキャップ半分ぐらいの、ハイターを薄めるとだいたい200倍ぐらいになるらしいんですよ。で、これぐらいの希釈したものであれば、あの大丈夫と。
あ、あの除菌
スプ
レーみたいな感じで使えるんですね。
そうですね、あの、まあ、例えばそのキッチンペーパーにちょっとこう湿らせて、であちこち拭くとこうウイルス対策になると、コロナにも効きますよということで。
あ、それは朗報ですね。
ハイターだったら100円ショップとか
売ってます
よね、漂白剤ね、
はい、
で、注意事項書いてまして、その時使う時に手袋をつけて、
あ、そうですね、原液かかっちゃうと危ないですからね、う
ん、薄めたものとはいえやっぱり漂白剤なんで、
うん、
手袋をつけて拭いてくださいということと、
その薄めたものもですか？
そういうこと、そういうこと、そういうことよ。
あ、なるほど。
うん、で、あとね、拭いたところ直後には水拭きをしてくれと。
なるほど。
うん、だから漂白剤で除菌した後で水拭きで、その漂白剤も取ってくださいと。
うんうん
うん、そうすると、全然大丈夫ですよということで。
あ、そうですか。
はい。
うん、ね、よかった。
で、やっぱり、その気になる方はね、どこ行っても今売っていないと思うので、
うんうん、
まあ取り急ぎこういうやり方で、
うん、そうですね、すごい助かりますね、うん、この情報はね、本当になくてね困ってますからね。
そうなんですよ、もちろん体に直接塗るようなことはしないようにしてください、うんうんうん、
はい、
はい、でね、いろんな、まあまあどうなんでしょうね、暑くなってくるとこう普通は何ですか、インフルエンザとか3月ぐらいで収束していくじゃないですか。
そうですね、やっぱり寒い時期のものですから ね
、で今回の、まあ、コロナがどうなのか分からないんだけど、
うんうん、
もうちょっとね、どうなるか分からないんで、
うんうん、
僕ら全員この世界人、世界人というか
世界人、はいはい、
世界どこにいてもですね、ね、まあ、ちょっと油断なく、収束するまでは、
う
んうん、まあ、手洗いうがいで、はい、
ね、手洗いうがい、マスク、
そうです、そうですね、うん、で、注意していただきたいなと思います。
はい、
今回はユンさんからいただいたご質問にお答えします。
はい、
ちょっと短い、編集した文を読みます。自己存在感と恐怖はセットのようなものでしょうか。以前はここに存在しているという感覚は恐怖と絶望で発狂しそうな感じでしたが、今は私は実在しないと言われて、そのことに安らぎや安堵を感じていますということなんですけども。
はい、
うん、おっしゃる通りですね、
うん
うん、この自我およびこの自己存在感と恐怖というのは、
うん、
まあ、これワンセットだと。
そうですね、
うん、ですから
自我がなければ恐怖もないですもんね。
そうなのよ、この体は自分だと思い込んで生きている限り、
うんうん、
まあ、人生は恐怖と隣り合わせであると、
はい、
いうことになります、うんうん、この生きる恐怖からいかにしてこの自分を守っていけばいいのか、
うーん、うん、最大の人生の課題ですよね、
うん、そうなんですよ、うん、自我はずっとそのことを考え続けているわけですね。
そうそう、そればっかり、
うん、ですから、この自己防衛、
はい、
うん、そのためにこの人間には自我と恐怖、この、
そうですね、
うん、このセッティングが必要だったと、
うんうん、はい、
これね、ちょっと考え方変えていただきたいんですけど、
うん、この
必要だったという考え方に変える、
うんうんうん、
いいですか。ああ、なんだ、こう生存していくために採用したんだと、
うん、今まではね、
うんうん、このメカニズムをね、
うん、
でここまで人類は生き延びてきたんだなと、うん、そうするとなんで恐怖があるんですかっていうことの疑問はなくなるわけじゃないですか。
うん、そうですね、
うん、なるほどと、
うんうん、
自我と恐怖これワンセット必要だったねと、
うんうん
うん、ですから、まあ、いつものように、まあ、先に身も蓋もない話をしてしまいますけども、
はい、
人間はですね、いくら努力し何を手に入れようとも不安や恐怖から離れることはできない。
はい、
はい、
できないですね、
はい、いやそんなことはないぞと、ね、宝くじが当たればきっと安心できるはずだとか、
うんうん、
ね、愛する人と結婚できればとか、今やってる仕事さえうまくいけばとか、 ね、人間って何かしらの夢や希望を持って生きてると思うんですけども、
それがないとね、できない。
うん、そうやな。だからね、外部が関係している安心感、うん、今みたいにこう宝くじ、愛する人、仕事とか、何らかにこの外の世界が関係している安心感というのは、これね、麻酔薬ですね、これ、
ま、麻酔薬、
うん、麻酔薬と同じである。
うん、
うん、ですからしばらくすると必ず切れる。
そうなんですよね。もう一時的ですからね、もうその幸せとか安心感っていうのはね。
そうなのよ、
本当、うん、消えていっちゃいますよね、しばらくすると。
でも麻酔薬って、
うん、
必要じゃない、医療には。
そうですね、やっぱり痛いの嫌、苦しいの嫌ですもんね。
そうだから人生というこの苦しみにも麻酔薬が必要な時がある、
うん、そうですね。
うん、そう、そうなのよ。だからね、まあしばらくすると切れるんだけど、で切れたら自我はまた別の方法で何かを手にしようと頑張るんですね、
うん
うん、でもね、またそれも麻酔薬なんですよ、
うんうん、その通り。
そう、必ず切れる。そうそう、だから、もうこれ仕方がないと、
はい、
うん、これね、なぜこの恐怖は消えてくれないのかと、うんうん、何度か話したと思うんですけど、この恐怖、先ほど言いましたように生存するためのメカニズムであると、
うん
うん、ですからね、ちょっとイメージしていただきたいんですけど、
はい、
脳は、人間の脳っていうのはこの恐怖や不安をど真ん中に添えて、
うん、
その周りを欲求でぐるりと囲んでいる、
うん
うん、だからこう、あれ地獄ってあるじゃないですか、
はい、
うん、あの砂のこう穴があって、
はい、
うん、その穴の中心にパクンと、
うん
うん、怖いやつが待っている。
う
ん、だからあんな感じね。だから、は
い、
あんな感じで人生を飲み込む恐怖の虫がいて、
うん、
自我はその虫から遠ざかろうとこう這い上がろうとするわけですよね、
うんうん
うん、頑張ってるわけでございまして、
はい、
うん、で何かの欲求が叶えることができれば、うんうん、安心感や幸福感などの報酬を感じることができると、うんうん、でもね、残念ながら決してこの穴が塞がったわけでも虫がいなくなったわけでもなくて、
うんうん、
自分が穴にいることを忘れてしまっただけなんですね、
うん
うん、先ほどの麻酔薬の話で、
はい、
うん、この痛みを苦しみを一時的に感じなくなっただけであって、
うん
うん、その麻酔が切れてくるとやがて穴にいたことをまた思い出すと、
うん、
うん、なんちゅう話すんねんと。
いや、
そんな話聞きたくもないってことになるかもしれないですけど、
ね、
もちろんあのオチがございまして、
はい、
はい、後々話していきます。でもね、もしね、安心しかないなんていう状態に、この状態に入ってしまうと、
うん、
人間はほらやっぱり怠惰になってしまう。
そうですね、非生産的になっちゃいます
も
んね。
なっても何もやらなくても大丈夫、
うんうん
うん、だってもう安心で、もう幸福でお花畑だもんってなって。
そうですね、何にもする必要なくなっちゃいますもんね、
う
ん、
そうでしょ。だからそれじゃあ困ってしまうので、
うん、
人類は生存できないと、
はい、
うん、ですから脳は自我を働かせるために常に飢えている状態を維持しようとするわけですね、
うん、
先ほどのこのアリ地獄状態、たまに忘れさせてくれるんだけど、
うんうん、
またずるずると落ちていくというね、
うん、
この状態をこれわざわざ作ってるんですね、
うん、
うん、で欲求に応えることができれば、できなければこのお仕置きタイプが待ってる
、うん、
不安や恐怖、悲しみ、怒りなど、うん、今日ユンさんの質問のみたいにね、
うん
うん、容赦なくそういうものが襲いかかってくると。
なんちゅうゲームですか、
うん、だからね、割と分かりやすいアメとムチ、
うんうん、
ね、あの実に
SM プレイですね。
そう、古めかしい戦略なんだけども、うん、この分かりやすい分効果も高い、
うん
うん、ですから人間の脳ってこの循環機能があるので、うんうん、こう慣れる機能ですよね。
はい、
だからこのアメとムチシステムにも慣れきってしまってるわけですよ。
そうですね、おなじみのパターンをね、
繰り返すでしょ、
延々繰り返して、
そう、
堂々巡りで全く抜け出せないですもんね。
そうなのよ、うん、そういう機能もあったりしてね、
うんうん、
でもね、中にほら感性が豊かな人もいるじゃない、
はいはい、
うん、その慣れない、
う うんうん、
バランス、バランスが悪い、
ね、はい、
うん、たまに麻酔薬いただいてもこれバランス悪すぎると、
うんうん、
僕もそれでちょっと一時病んだんですけど、うんうん、だって、ね、こんなもんじゃ満足できないと、うん、その麻酔、
割に合わないですよね。
そう、麻酔を打つためにどんだけ苦しまなあかんねんっていう話だってくるわけですね。そういう人たちがどうもこう病んでくると、
そうですね、
うん、だって人間業界ってこう鈍感な人の方が生きやすいじゃない。
もうそれは間違いない、幸せですよね。
ね、なんかベストセラーで鈍感力っていう本があったりして、ね、
うん、ありましたね、
ね、うん、だから相当周りから嫌われているのに、
うん、気づかない、自覚がないからね、自分はね、
私を嫌ってる人なんていないと思いますよと、
うんうんうん、
平気で言える人がいるんです、やっぱり。
そうそうそう、だってよく、うん、私誰にも迷惑かけてませんっていうはっきり言ってくる人結構いますから ね、びっくりしますよね。
あとほら、
いやいやいや、迷惑いっぱいかけてますよ、
私には観念なんかありませんとか、
そうそうそうそう、
欲求、うん、ね、欲望はもうないですとか、
いますね、
これすごいよね、自覚がない人、うん、で逆に被害妄想の強い方って特に何も起こってないのに、
そうなんですよね、何もやってないのにもう自分は迷惑かけてる、自分は嫌われてるとかね、
そう、うん、で一人で落ち込んで鬱になってしまうとか、
そうそうそう、
うん、そうそうそう、だからね、まあ、ユンさんも、まあ、ずっと地獄だったって書いてあったけど、やはりちょっと敏感な方の方だったのかなと。
そうですね、繊細でね、敏感なタイプです ね、
ね、でこのアメとムチのこう救いよらないメカニズムにも、まあ、ほとんどうんざりしてたんじゃないかな、なんか、ね、
うん
うん、だから、こう自己超越っていうのを受け入れることができる、逆にね、
なくなっちゃいますよね、
うん、だからユンさんもかなりもう来てる人だと思うんですよね、
うん、来てますね、
う
ん、
もう安堵っていうのがあるわけですから、
うん、
でね、このお金、愛情、幸福、安心、承認などなど、もう人間にはこの無数の欲があるんですけども、
うん、
結局のところ
ありすぎるぐらいありますよね、
うん、そうなんですよ、この一生頑張ったってこんな無理なんでね、
無理無理、もう果てしない、うん、満足するわけがない、
そう、
うんうん、
でも頑張ったところで、ま、前に待ってるのはこの麻酔薬でございまして、
うん、
人間って麻酔を手に入れる前ためにこう一生懸命頑張っていると、
何やってるんですか、
かわいそうなんですよ、本当
かわいそうですよ、
でもね、こんなことばっかり言ってるとね、まあ怒ってくる人がいる。
何怒るんですか。
お前の話は面白くない。うん、だって人間業界はほらこの美談が大好きだから。
そうですね、夢希望が大好きですからね、
うん、そうなんですよ、だからね、僕ほら何回も言ってますけど、人生は苦であると、
うん、
この話しただけでお前それお前の独自の考え方だと、
うんうん、
かそれこそ観念だって言ってね、そういう怒りになる方々からメールをよくいただくんだけども、
うん、
ああ皆さん相当ファンタジックな話が好きなんだなと。
そうですね、もう夢も希望もないよなんてもう冗談じゃないってなっちゃいますよね、うん、もう 腹が立って仕方なくなるんでしょうね。そう、
でもね、僕ついでだから言っておきますけども、うん、僕ね考え方の話してるわけじゃないんですよ。
うんうんうん、うん、そうですね、
僕考え方なんてこう本人のさじ加減だし、
うんうんうん
うん、人によって違うし天気のように移り変わっていくし、
うんうんうん、
僕的にはそんなんつまらない。
そうですね、これ個人の意見とか個人の考え方の話じゃないですもんね。
そうなんですよ、僕が興味持ってるのは仕組みなんですね、
うんうん
うん、さらに言わせていただくと実感ができる仕組み、
はい、
うん、ですから仮説がまずあって、
うん
うん、で体験して実際に確かめることができる、
うんうん
うん、だから自分でこの確かめることができない話なんて実は面白くないと僕は思ってるんですね。
うん、そうですね、
うん、
信じるか信じないかになっちゃいますもんね。
そう、それ宗教になってしまうから、
うん、そうそうそう、
うん、で結局根っこの部分では何も変わってないじゃないですか。
変わらない変わらない、たとえ信じたとしても、うん、本当には信じきれないじゃないですか、自分で確かめてないもの、
うん、信じてるっていう信仰からは抜けれないわけですからね。
そうそうそ
う、うん、だからね、まあ本を読んで変わるような考え方というのは、
うん、
まあ、まあ服を着替えるような気軽なもんであって、
うんうんうん、
また違う本を読んだらまた変わってしまう可能性もある。
そうですよね、 もうあちこちあちこちですよね、コロコロコロコロ。
そうでしょ、僕もコロコロコロコロやってて、うん、40年近くこの正解探しやってきたんだけども、
う
うん、もちろん本読んだり、まあ、セミナーに参加することで何か分かったような気になって、
うん
うん、安心することもあるんですけども、
うん、
結局のところその安心感って、うん、知的好奇心を満足させてるだけなんですね。
そうそうそう、知的好奇心を満たしてるだけですもんね。
ああそうだったんだと、
うんうんうん、
前世僕王様だったからこんなに今世貧乏なんだとか
あるある、
うんうん、なんか知らんけど、
なんか思考で納得させてね、うん、
ちょっとほっとするところがあったりしてね。
そうですね、うん、
だからね、もうでもしばらくするとまた何か探してるわけですよ。
そうですね、やっぱり根っこのところはね何も変わってないですからね。本当にはもう安心できてないからまた不安になって、そうそうそう、同じことの繰り返しですよね、
うん、どこかにこの生きるこの苦しみを取り払ってくれるもんがあるんじゃないか、
うんうんうん、
でね、まああちこちまたうろつき始めるんですね。
私ももうずいぶん探しましたもん、
うん、多分皆さんね、そう方多いと思うんだけども、
うん、
僕はそんな時にちょうど40歳の時にこの観念浄化ワークと出会って、
はい、うん、しばらく幸いでしたね、
うん、そうだ、まあその時はびっくりしましたけどね、言葉は全て観念である、
うん、
このねやっていくうちにその衝撃的な気づきがやってくるんだけども、
はい、
でさらに私は存在していないというこの身も蓋もない、ね、うん、こういう事実を何度も体験させられ、
そうですね、でも、うん、もうこれが最大の救いでしたよね。
そうなのよ、
うん、
僕にとってはこれも超ラッキーで、
うん、
この道しかないぐらいのなんだろうな、うん、僕にとってはラッキーだったわけですよね。
いや本当にラッキーです、うん、だってもうこんな救いのない世界のもの最大の救いですね、うん
うん、そうやな、だからまあ現在自己調なんてね、自己超越ゲームなんて主催させていただきまして、うん、40歳までイベント会社やってたんで、うん、まあ、人生どうなのか分かんないななんてね、
うんうん、
さっき思ってたんですけども、でもこの体験というかこれはもう僕だけの話ではなくて、はい、うん、皆さんが多分今感じている生きる恐怖、
そうですね、うん、その
有地獄君の
誰にでもありますね、
うん、恐怖っていうのはもちろん誰にでもあって、
うん
うん、この私は存在していないというこの真実を体験し受け入れることでその恐怖は消えていくんですね、
うん、そうですね、
うん、これは我々だけに起こってることじゃなくて、うん、仕組みの話なんで、
うん、仕組みですよね。
そうだから誰もが体験できるわけですよ。
うんうんうん、まあ、それがね、うん、素晴らしいですよね。
そうなんです、だから自己調の一番の、うんうん、まあ、ポイントとしてはそこやね、
うん、特別な人だけがっていうことじゃなくてね、
そうそう、
誰もがですから、
そうだから、あとは特別な人じゃないんだけど、
うん、
普通にやれる人、
あ、そう、もうそれは間違いないですね。そう、
あの、まあ、時間あるときにたまにやりますとか、
うん、
うん、週1ぐらいでやってますというぐらいでは、まあ、どうしようもないのかなと。
そうですね、やったりやらなかったりだと、うん、全然この自我のエネルギーが落ちていかないですからね。
そうですね、どっちに主導権を与えるのか、うん、存在しない概念である自我なのか、
うんうん、
それとも本当の自分なのか、
うんうんうん、
そこにどっちに肘をかけるかで展開が変わってくるので、
うんうん、
そこだけはまあ、やれる人って感じになりますけどね、うんうん、でも最近ほら、ね、自分を見るレッスンって音声ガイドも作ったし、まあ、うん、聞きながらできるとかね、
そうですね、
うん、っていうふうに、まあ、これからも、どんどんハードルを下げていこうと思いますので、ぜひやってみていただきたいと思います。はい、それでね、まあ、消滅していく恐怖で、と同時にこの自我によって隠されてきた幸せにも気づく、
ああもうこれは本当に大きいですね、
うん、そう、
うん、
だからね、もう何回も言いますけど温泉に入ってるんだけど、
うんうん
うん、この自我は温泉に入りたいと願ってたんですね
本当にね、おかしなことをやってますけど、
それだけの話で、
うん、
手を下ろした時に実は温泉に入ってたってことに気づくわけですよ。
そうですね、なんだなんだってね、最初からもう温泉に入ってたんだって、うん、
仕組み
この大安心、うん、
仕組みはバカらしいほど簡単やねんけど、
うんうん、
簡単すぎて気づけない ですよね。
そう、簡単すぎて気づけない、うん、
あとは先ほどのように手を下ろす勇気、
なかなかこれがね下ろせないんですよね、うん、何度言ってもね、
まあ、さっきてて我をと手を挙げているので、なかなかこのギブミーをやめれない、そうで、やれる人たちがどんどん今自己超越しているわけですよね。
そうですね、もうすっかりもう諦めて、うん、もうあのお手上げっていうか降参してね、
そうそう、ないということをもう受け入れるってことですよね。外の世界に幸せというものは実際はないということを受け入れて、手を下ろした瞬間に何じゃあるじゃんっていう話になるわけであって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうそうそう、うん、だから探すから見つからないのであって、うん、安らぎも喜びも実はここにあったと、
本当その通り、もう今おっしゃったね、うん、探すから見つからない、もうこれをね、そうそう、うん、あの覚えておいてほしいっていうかね、忘れないで、
だからね、チルチルミチルの話よくやりますもんね、
そうそうそう、青い鳥の幸せ、そうそうそう、幸せの青い鳥でしたっけ、
う、うんうんうん、青い鳥だね、だから、うん、自我が芽生えてうん十年って、うん、ずっと気付いたら森の中にいたわけですよ、
そうそうそう、う
ん、だからね、もう気ついたら森の中で探してたので、それはもう、仕方がない話です、
はい、
うん、だから今自己超越ゲームっていうのはこの森から自宅へ帰る道の、うんうん、我々は案内をしてるだけの話なんでね、
うん、そうですね、
うん、そうそうそうそう、本当にシンプルなことをやってます、
はい、
はい、もうね、麻酔薬なんて欲しくないっていう方はですね、
うん、
ぜひ皆さんと一緒に自己超越ゲームで楽しんでみていただければなと思います。今週の自己超のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、ではあきさんの方からお願いいたします。
はい、私はあきこさんの日記より抜粋いたします。はい、自分を見るレッスン、言われた通りにただそのまんまやる、何も手を加えなくていい、何もわからなくていい、気づいた時には自我のパワーが落ちている、やればやるほど分かってくる、というような内容だったんですね。
いいですよね、
うん、もう本当に言われた通りにただそのまんまやるっていうこと、そんなシンプルなことなんですけど、
ね、
なかなかね皆さんねできないんですよね、これが。
最初はねどうも力入るよね、
うん、
うん、やってやろうっていうね、
そうそうそう、
うん、理解してやろう、気づいてやろうっていうのがこう自我、うんうん、自我ちゃん頑張るんで、
うん、
うん、その力が抜けていった時にこのあきこさんのようななんだってこのままやればよかったんだっていうね、うん、
そうなんですよね、うん、
このレッスンなんてだって音声ガイドがあるんだから、
そうそうそう、あのまんまねやればいいだけの話なんですけどね、
そうそう、 そう、それでもなんかこう探しちゃうのね、うん、
そう、なんかうまくやろうっていうね、うまくできないかなっていう、
そうそう、これかあれかってやっちゃうんだけど、うん、うん、今考えたらはい、もうリラックスしてっていう、
そうそうそう、
はい、ただ見てくださいっていうこの音声にね、
うん、はい、
通りに力抜いたらあれやってるわってなるんだけど、
うん、
うん、そうそうそう、よかった、最後なんて言ってましたか、学校さんは
最後ね、うん、気づいた時には時間のパワーが落ちている、うん、やればやるほど分かってくるって本当その通りなんですよ ね、
そうね、
やらないと本当にこれ分からないですし、うん、やっていけばもうちゃんとね勝手に分かってきますし、で、
そうそう、
本当気が熟せば身はもう自然に落ちるっていうように、
うんうん、
いつの間にかね落ちてますから、
そうだね、うんうん、だからそのどうしても自我は結果を求める、うん、例えば10分やったら10分やった何かが欲しい、
そうですね、成果、うん、ね、その報酬ね、う
ん、それがね逆の作用となって現れるのがこの自己超なんで、
うん、うん、
その辺はねもう力抜いてね、うん、
はい、
淡々とやっていきましょう、
はい、
はい、で僕の自己調はファントムさんの日記、気になっていたこと、はい、点点点です。先日のセミナーの中で気になっていたことが一つありました。それは全ての物語はフィクションであるという話です。もう一度動画で確認したところ、開始20分ありました。むむむ、衝撃的でした。ブッダもキリストもドラマ上の出演者で、私たちはその記録に触れているだけなんだと。ブッダとなると別格かとハマっちゃいました。いや衝撃的ですっていうね、話なんですけども、
はい、本当ね、これは衝撃的衝撃的だと思います。
最後の衝撃はこの笑う演劇っていう字書かれてましたけどね、
はい、
笑っちゃうって話ですよね、
まさかね、ブッダは、ね、別格だろうと。
そうだからね、僕ちょっと先ほど話しましたけども、僕の衝撃的な気づきというのは、言葉は全て観念である、なんですね、だって観念って言葉って言ったら、これ人間業界全体のようなもんじゃないでしょうか。
そうですよね、もう全てですよ ね、
ラベルの世界なんでね、
何から何まで、
それが全て観念だなんてね、この気づきがやってきた時には、さすがの自我もおいおい、それ冗談だろうとそれやばいぞと、って言ってましたけどね、でもね、ずんずん観念ジョークやっているうちに、最後に自分に来るんですよ。
そうですね、そうなりますよね、もう最終的にはね、
言葉の最後って自分なんですね、
はい、
で逆に最初も自分なんですよ、私から始まり私に終わるみたいな、でね、この自分自身も観念だったんだなんて、そんな、まあ、認めざるを得ない体験が幾度となくやってくるんですね、でね、もう自分も観念だったんだっていうね、ことをもう認める日がやってきて、さすがの自我ももう観念するわけですよね、
もう降参ですよね。
そうで、自分が観念だということは、自分を主人公としたこの人生も観念であると。
はい、もう全て何もかも
でね、この真実を受け入れた瞬間の爽快感、これがね、もう半端なかったですね。
半端ないですよね、とんでもない。これは
だって何もないなんて、こんな気持ちいいことはないわけでございまして。
ないです。
でも最高やっていうね、
最高ですね。
そうだからね、もちろんこのドラマはないって言ってんじゃないんですよ。ドラマはやってくるけども、ドラマの出演者は存在していない、ですからブッダがいるって言ってもいいしね、ブッダなんていないって言って、いずれにせよそれドラマの中の話なんですよ。
そうどっちもね、どっちもドラマですからね。
だからどっちが間違いってわけじゃないんですね、そのことがドーンとした気づきとしてやってきた時に、抜けちゃうわけですよね。
そうですよね、
やっと出会えたっていうね、喜びがすごかったけど、ぜひね、自己調をやってる方もこの心境にぜひ味わっていただければなと思います。
はい、ある時は一人で、ある時は誰かと。
今週のしがんで真っ赤、何かに気づく前から気づきはあるね、なんのこっちゃっていうね、何かに気づく前から気づきはある。でもね、ここが分かってしまうと、これだけでドーンっていっちゃう方もいると思うんですよ。
あ、本当そうですよね。
ね、
そうそう、
それほど普段見過ごされている事実なんですね。ですから、自我が芽生えるなんていう言葉がありますけども、
はい、
おぎゃーっと生まれてから、
うんうん、
この体が自分なんだとしっかり認識できるまでに数年のタイムラグがあるじゃないですか。
2、3年 ね、
はい、早い人で1年かもしれない、2年、3年あるかもしれない、うんうん、でもタイムラグはあるわけでございまして、
はい、
じゃあその間一体誰だったのかと。
本当だ誰だったんだ、
うん、という話になってくるわけですよね、
うん
うんうん、ですから自分は存在しないけども、
うん、
生きている自分はいるという。
そうですよね、この事実、
うんうん、これまるで禅問答のような、
うん
うん、いるけどいない、
うん、
いないけどいるみたいなね、
うん、
これがね、なんだっていうと気づきなんですよ。
そうですね、
うん、自分が生まれる前から気づきが先にあったんですね、
うん、ただ気づきだけが。
そう、
うん、そうね、うん、
そうなんですよ。だから自分は数年後に脳が作り出した観念であって、まあ、概念ですよね、
うん
うん、その自分が生まれる前からすでに気づいていたんだと、
うん
うん、人生はまだ始まっていないけども気づきは始まっていた、
うん、最初から。
そう、
はい、
人間は自分が何かに気づいていると思い込んでいるんだけども、実はそれは錯覚なんですね、
うん、
自分がいて、ね、自分が何かに気づいているわけではなくて、どの瞬間も気づきだけがある、
うん、はあ、もうこれ本当ね、のすごいことですよね。
そう、
最初からもうずっと気づきだけがそこにあった、うん、
その中にピョーンって現象がやってきて、ピョーンと気づきの中に消えていってる、
うんうんうんうん、
人生で起こってるのはただそれだけなんですね。
はい、
はい、
それだけ。
そうでございます。ということで本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。